こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は田原真知さんの愛する源氏物語という本について話してみようと思います。源氏物語には795首の和歌が登場する。ここぞという時の和歌は恋の行方を大きく左右する。心の結晶である和歌を小石のように飛び越えてしまうのではなく、氷砂糖を舐めるように味わったならば、源氏物語の世界はさらに豊かな表情を見せてくれるだろう。千年の時を超え、町役田原町さんの役でよみがえる愛の物語ということで、源氏物語は紫式部が書いた世界最古の長編小説と言われてますね。ただやっぱり現代語訳されているものでも結構難解で、和歌を読み解けないので、あんまり全編読んだ人っていうのいないのかなと思います。でこの田原町さんの愛する源氏物語はですね、和歌を現代語訳して解説してくれているだけではなく、田原町ならこう読み替えるっていうことで町さんの、和歌が載ってるんですね。なのでその元々の源氏物語の和歌の意味も知ることができるし、田原町さんの和歌も味わえるという二度おいしい、源氏物語の現代語訳になっています。例えばですね、源氏物語に出てくる女性で和歌がめちゃくちゃ上手だったという設定の方が六条の御息所っていう人がいますね。でこの人はすごい嫉妬深くて、光源氏がなかなかその御息所のところに来てくれないので、最後はもう怨霊になってたたってしまうっていうちょっと切ない、設定の人なんですけれども、六条の御息所が読んだ歌でこんなのがあります。袖ぬるる恋路と勝は知りながら、下り立つ田子の自らぞうきということで、これはその光源氏がなかなか御息所のところに来ないって、その恨めしさを、抱えながら、その、恋心を捨てきれない自分を、読んだ歌なんですけれども、意味としては袖が濡れると分かっていながら田んぼの泥に踏み込む農民の姿と、辛い恋と知りながらズブズブとはまっていく、自分自身の、女性の姿、それが2つ重なって見えるというような歌ですね。要するに恋の辛さっていうのを訴えているということになります。でそれをマチさんが私ならこう読むっていうのを呼んでるんですけど、泥沼の恋と知りつつ自分から踏み込んでゆくことの悲しさということで、これはすごいストレートですよね。現代版の和歌なので、ああそういうことなんだってこうスーッと入ってくるということで、こんな風にいろんな女性の和歌を取り上げつつ、町さんが私ならこう読むよっていうのが書いてあって、でそれで解説も入ってるという感じになります。あとはですね、源氏物語で出てくる女性の中で、光源氏と、朱雀院っていう、宮様を天秤にかけた、すごいこう恋多き女性っていうのがいるんですね。でおぼろ月夜というんですけれども、おぼろ月夜は、宮様に入内することが決まっている身でありながら光源氏と恋に落ちてしまう。で嫁いだ後もその関係を続けてしまって密会していたところをバレてしまうと。でそれをそのおぼろ月夜の父親が知って、それによって光源氏は、 須磨、兵庫県の須磨に、まあ、都落ちさせられるっていう、まあ、そういう、まあ、ちょっと悪女なのかな、恋多き女ということで、おぼろ月夜っていう女性がいます。めちゃくちゃ魅力的な人で、もう光源氏もメロメロだし、その宮様の朱雀院っていうのもメロメロで、朱雀院はずっとこのおぼろ月夜を愛するっていう設定になってます。で、まあ、その後光源氏は紫の上とか女さんの宮とまあ恋愛したりするんですけれども、自分がこう苦しい立場になるとこのおぼろ月夜に会いに行くという、ちょっとめめしさを、めめしい行動をしてたりします。で、その光源氏を、まあ、一度拒もうとしたんですけど、結局またあの光源氏を受け入れてしまうというおぼろ月夜、最初に会ってから20年経っても、まあ、光源氏からおぼろ月夜に対する、まあ、魅力っていうのは変わらなかったっていうことで、その時に読んだおぼろ月夜の歌っていうのはこういうのになります。涙のみせき止めがたき清水にて、生き合う道は早く耐えにき。これをまちさんが読むとこうなります。涙川せき止めがたく流れても、生き合う道は耐えてしまった、ということで、もう前のような関係は続けられないよねっていうような歌ですね。あとは、源氏物語っていうとやっぱり光源氏と紫の上の恋なので、それもちょっと読んでみようと思います。光源氏が須磨に行く直前に紫の上と和歌を交わすんですよね。その時の歌になります。生ける世の別れを白でちぎりつつ、命を人に限りけるかな。これが光源氏の歌ですね。これをまちさんが読むとこうなります。死の他に別れがあると知らないで、命の限りと誓った日々を。で、これに対して紫の上は、惜しからぬ命に変えて目の前の別れをしばしとどめてしかなと読みます。これを松さんが読むと、目の前の別れを先に伸ばせれば死んでもいいと思うこのまま。もうこれはなんか自世の句みたいなね、歌ですよね。本当にこう悲壮感が伝わってくるというか、もうこれが根性の別れになるような歌なのかなと思います。で、紫の上からすると、もうすごい小さい時から、物心ついた時から光源氏に育てられていたので、その光源氏がいなくなってしまうっていうことは、その好きな人との別れ以上に、まあ、想像できないような肉親との別れでもあったのかなということが、その推しからぬ命に変えてという歌わせたのかなと思います。ただですね、光源氏は須磨に行ってもやっぱりそこで恋愛をするんですよね。で、そこで出会うのが明石の君という人になります。で、この時代の、まあ、須磨とか明石っていうのは京都からするとちょっと田舎で、そこで、まあ、育った明石の君は、まあ、ちょっと気後れする部分があるんですよね。で、和歌もそんなに歌い慣れてないんですけれども、まあ、それでも読んだ歌というのがあって、それがですね、思うらん心のほどややよいかに、まだ見ぬ人の聞きかなやまん。まあ、どういう意味かというと、まだ会ったこともない人によく好きとか言えるなみたいな、そう直訳するとそんな歌ですね。これをまちさんが読むとこうなります。愛もせぬ私に恋をする人の心は一体どうなっているの、 ということで、もうこれはこの時代の女性の本当に本心みたいなものなのかもしれないですよね。なんか平安時代の貴族の恋愛って、あの男性が忍び込んで、ミスの隙間から覗いた女性での顔とか風貌とかで恋をする、で女性は基本的には顔はもう男性には見せないみたいな、その和歌の出来だったり振る舞いで、男性は女性に恋をするみたいな。あとはその、まあ、美人だとか和歌がうまいとか、そういう噂で、噂を聞いてその女性のところに忍んでいくみたいなことが流行って、まあ、男性の恋愛のパターンだったので、よくそんな見たこともない噂だけでやってくるなみたいな、まあ、女性の本心がこの歌に現れているのかもしれないですね。というような感じで、まあ、他にもたくさん和歌が紹介されていて、マチさんの役がついているので、あの本当に全編楽しめると思いますし、これとですね、漫画であの朝木夢見氏っていうあの源氏物語を題材にした漫画があって、ちょっと古い漫画なんですけど、それ読むとですね、すごい雰囲気もわかるし、あの源氏物語がよくわかるので、なんか漫画でもあの源氏物語味わうっていうのおすすめかなと思います。で、2024年のですね、大河ドラマ、NHK の大河ドラマで、あの実はあの紫式部が主人公をやるんですよね。で、主人公はあの吉高由里子さんで、光源氏のモデルになったと言われている藤原の頼長を、柄本佑さんがするんですよ。で、実はこの2人ってあの知らなくていいことっていう、2020年のドラマの、主役の2人なんですよね。で、その時の、首もげキスっていうのがむちゃくちゃバズって、その時の、シーンで、この柄本さんのファンってすごい増えたと思うんですよね。だからこの2人が、光源氏の、モデルになった藤原頼長と、紫式部を演じるっていうことで、ちょっと見てみたいなと思ってます。あ、藤原の道長ですね、すいません間違えました。藤原の道長と紫式部ですね。はい、そのまあ最近は全然テレビ見ないのでどうしようかなと思いますけどね、ちょっと柄本佑さんの光源氏は見てみたいかもしれない。かなりミーハーなことを言ってますが、はい、ということで、今日は俵万智さんの愛する源氏物語という本について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。